おはようございます。高原剛一郎です。先日私は住宅販売で驚異的な売り上げを誇る伝説の営業マンの話を読みました。この方はトヨタホームに勤務する菊原智明さんという方です。実は彼は営業職として入社した時からつくづく自分は向いていないと思い悩んでいたそうです。というのも入社して7年間ほとんど売れず、7年連続最下位の成績で、いつクビになってもおかしくない状況が続いていたからです。住宅展示場にわざわざ足を運んで、アンケートを書いてくださるお客さんは、見込み客といって、とても有望なお客さんです。ところが、そういうところに行っても、彼が行くと、どういうわけか門前払いを食らうのです。もともと地味なキャラで、口八丁手八丁なんて絶対無理というタイプです。しかも、どん底の成績の時に結婚し、またいろんな事情で新居までローンで購入してしまうのです。もはや辞めるに辞められません。それより辞めさせられてはどうにもなりません。追い詰められた心境で会社にいた時、たまたま休みを取っていた後輩のお客さんが来店されたのです。その時彼には醜い考えが湧いてきたのです。このお客さんが購入しようとしている住宅の欠点を並べ立てて、後輩の商談を潰してやろうと思うのです。彼はある意味張り切って購入にあたっての問題点をズバズバと指摘したのです。するとお客さんは意外なことに、その情報を喜んだんですね。私たちはそういう話を聞きたいと思っていたのです。よくぞ教えてくれましたと感謝までされる始末です。しかしその時、菊原さんは旗と気づくんです。実は会社の社内資料の中に、今まで家を購入したお客さんたちの失敗例についての資料が眠っていたということを思い出すのです。その資料に書かれてある失敗例は、これから家を購入しようとしている人にとって、まさに知りたいことです。同じ失敗を繰り返さないようにするために、失敗の前例ほど参考になるものはないからです。菊原さんは、この資料を読みやすくし、それを包み隠すことなく、お客さんに届けてみることにしました。一体何が起こったでしょう？それまで年間契約数4件だったのが、3ヶ月連続でトップ成績のセールスマンになってしまったのです。お客さんはみんなその失敗例の公開に彼の誠実さを見て取ったのです。やがて彼は訪問件数を減らしていきます。訪問する時間が足りないほど、次々とお客さんからの問い合わせが殺到したからです。これらのお客さんはみんな彼のことを信頼するお客さんが紹介してくれた人たちです。そういう信頼で勝ち得たお客さんには競合する相手がいません。何が何でも彼に頼んで家を買おうと考えている人たちであるからです。こちらが必死に頼み込む必要がないって言うんですね。私はこの話を聞きながら思いました。人は自分を幸せにしてくれる人に対して抵抗することはできない。自分に真に有益な情報を惜しみなく公開してくれる相手を信頼せずにはおれない。自分に祝福をもたらそうとできるだけのことをしてくれる相手のところには自然と足が向くのです。実は聖書の中には人間の失敗例、失敗の前例が次から次へと出てきます。人間はどうすれば不幸になるのか、何を選んで回復したのか。まあ、特に人間の不完全さや醜さ、痛ましい現状について包み隠すことなく書いてあるのです。これは人間を落ち込ませるためではありません。これら過去の失敗の例から、祝福の人生に至るための命の情報として神が教えてくださっているのです。さて聖書の中にこのように書いてあります。神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。 ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人は皆神の前に悔い改めを必要としている罪人であるということです。なぜならすべての人は神に反逆した最初の人間の子孫であるからです。私は先日 BS の放送で生まれながらに薬物依存になっている赤ちゃんの映像を見て本当に衝撃を受けました。ウェストバージニア州のハンチントンという乳幼児専門の医療センターのドキュメンタリー番組を見たんです。この病院にいる赤ちゃんたちは生まれた時からヘロインなどの依存症です。赤ちゃんたちは皆震え、嘔吐し、叫んでいます。大人の薬物離脱症状がそのまま赤ちゃんに起きているんです。実はこの赤ちゃんたちは胎児の時からお母さんが摂取する薬物をへその緒を通して受け取ってきたのです。つまり母親という自分のルーツが薬物汚染しているためにその害悪を受け取って生まれてきたその彼らにも薬物汚染が受け継がれていたのです。それと同じようにすべての人はすべての人のルーツである最初の人間の罪を受け継いで生まれてきました。したがってすべての人は生まれた時から罪人なのです。罪を犯したので罪人なのではありません。罪人なので罪を犯してしまうのです。いや、罪を犯さずにはおれないのです。第二に、その罪の刈り取りの問題を自分で何とかしようとするのは世の悲しみ、不毛の努力で、それは死に至る道であると言っていることです。聖書の中にイエス・キリストを裏切ったイスカリオテのユダという人物が出てきます。彼は奴隷を売り買いする値段でイエス・キリストを当時の権力者たちに売り飛ばしてしまいます。ユダはキリストからいじめられたわけでも、ひどい目に遭わされたわけでもありません。それどころか、十二弟子の中でも、とびきり愛されたのです。ところがユダは、自分の期待を裏切るイエス・キリストを、裏切りで返し、当局者に売り渡してしまうのです。これは紛れもない悪です。徹底した罪と言えるでしょう。しかし聖書は、それ以上の罪があるというのです。それはこの罪を犯してしまった後、ユダが悔い改めずに自分で自分を始末したことです。彼は自殺しました。自分で自分を罰することで償おうと思ったのかもしれません。しかしこのようなことは傲慢なことです。人は自分をどのように扱おうが、それでやってしまった罪を償ったことにはならないからです。しかし第三に、神が望まれる道がここに掲示されています。それは悔い改めることです。自分で何とかしようとする不毛の努力をやめて、神の前に許しを願うのです。神は私たちがどんなにひどい罪を犯してもびっくりしません。たとえ本人がびっくりするような大それたことをやらかしたとしても、神は驚きません。神は人の罪深さがその程度のものでないということをご存知なのです。しかしこの人間の罪の深さより、もっと深いものがキリストの中にはあるのです。それは、キリストの十字架と復活による罪の許しです。私の罪は深いでしょう。しかし、キリストによる罪の許しは、もっともっと深いのです。神はこの深い許しをもって、人生を新しくするという祝福をもって、あなたが帰ってくるのを待っておられるのです。どうぞイエス・キリストを信じ、心に迎え入れて、新しい命をいただいてください。心からお勧めいたします。